ふるさとの風。
こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。11月4日、松野官房長官県拉致問題担当大臣と特定失踪者家族会が面会しました。その冒頭挨拶において松野長官は次のとおり述べました。
この度内閣官房長官兼拉致問題担当大臣を拝命した松野博一でございます。本日は官邸まで足をお運びいただきましてありがとうございます。ただいま皆様の要請文をしっかりと受け取らさせていただきました。後日文書で回答させていただきたいと思います。長年にわたり一律先週の思いで帰国を待ち望んでいる被害者の皆様、そして肉親の帰国を強く求めるご家族の思いを考えると、本当に私自身じくじたる思いで誠に申し訳なく思っております。岸田内閣においても拉致問題は変わることなく最重要課題であります。岸田総理は先月就任早々、米国のバイデン大統領と電話会談を行い、拉致問題の即時解決に向けて米国側の理解と協力を求め、バイデン大統領の支持を得ました。さらに中国、ロシアなど各国首脳との電話会談においても、岸田総理自ら拉致問題について直接提起をしております。また COP26 に出席するため訪英された総理は、各国との会談においても拉致問題の連携を確認をいたしております。ご家族も被害者ご本人もご高齢となる中、一刻の猶予もありません。認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国実現に向けて、あらゆるチャンスを逃すことなく全力で取り組んでまいります。本日は限られた時間ではありますけれども、皆様の思いをぜひ率直にお聞かせをいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
また赤池内閣府副大臣は次のとおり述べました。
この度拉致問題担当の内閣府の副大臣を就任いたしました赤池正明でございます。本日はご対応の中お集まりをいただき誠にありがとうございます。私自身これまでも国会やまた党などの場で拉致問題、特定失踪者問題取り組ませていただいております。荒木代表とは国会議員になる前からご指導もいただいてきたところでございます。これからは担当副大臣として岸田総理と松野官房長官のもと、認定の有無にかかわらず、すべての拉致被害者の一日も早い帰国の実現に向けまして、全力を尽くして取り組んでまいる決意でございます。本日はよろしくお願い申し上げます。
また、木村内閣府大臣は次のとおり述べました。
この度拉致問題担当の内閣府大臣政務官に就任いたしました木村哲也でございます。本日はお忙しいところお集まりをいただき誠にありがとうございます。担当政務官といたしまして、赤池副大臣とともに岸田総理、松野官房長官をお支えし、認定の有無にかかわらず一日も早いすべての拉致被害者の方々のご帰国に向けて全力で取り組んでまいる所存でございます。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。
最後に今井特定失踪者家族会会長は次のとおり述べました。
拉致被害者救出のためのご尽力に敬意を表します。
私からは、2つだけ、今回お願いして、今日せっかく大臣お見えで皆さん出席の方が、今までの自分の思っていることを、ぜひ、聞いてもらいたい、そして早く解決してもらいたいということで、簡単に私から一番、難しいと言いますか、未だかってなかったそういうお願いをすることも、お願いしますので、一つは、総理と特定失踪者家族との面会は歴代総理に要求し未だ実現していません。認定の有無にかかわらずと言っている政府の姿勢が全く矛盾しているとの象徴でございます。岸田総理は過日自民党総裁に選出された時、挨拶の中で岸田文雄の特技は人の話をしっかり聞くというところでありと言っておられます。ぜひこの特技を発揮し裁き、特定失踪者の話をしっかり聞いていただきたくお願い申し上げます。以上でございます。
以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
11月5日に、韓国の、保守系の最大野党である国民の力は、来年3月9日に行われる大統領選挙の公認候補に、ユン・ソクヨル氏を選出いたしました。ユン・ソクヨル氏は前の検事総長を務めた人物であります。これによって与党共に民主党のイ・ジェミョン前京畿道京畿道知事との間で、現文在寅政権の継続かあるいは交代かということを争うことになる、そういう構図がこれで固まったと言っていいかと思いますが、今のところ韓国民の 60% は政権交代を望んでいると言われます。それは世論調査を見ているとそういうことが言えるわけでありますが、実際、世論調査を見ておりますと、ユン・ソクヨル候補が今イ・ジェミョン候補をリードしているということになります。やはり政権交代を国民は望んでいるのかということが考えられるわけであります。しかしこの韓国の大統領選挙の行方ということになりますと、もう本当に最後の最後の段階までわからないだろうと考えられております。何よりもその不確定な要素というのは、20代30代の若い世代の間では、この2人の候補者、イ・ジェミョン氏もユン・ソンニョル氏もですね、非常に人気がないからでありまして、20代30代の世代は世論調査を見てますと、その 40% ぐらいが、支持する候補者はないんだという、そういう回答をよこしております。北朝鮮の目から見ますと、イ・ジェミョン候補、与党の候補が望ましいというのは間違いないだろうと言えますのは、イ・ジェミョン候補の対北朝鮮政策は積極的になる、経済交流、経済支援、あるいは直接投資というものも積極的に推進したいとイ・ジェミョン候補は考えているということが言えるからでありまして、またイ・ジェミョン氏の対北朝鮮政策ブレインといいますか、政策を作るであろうと考えられる人たちが、これは北朝鮮から見て、最善の陣営と言えるだろうということがあります。まずイ・ジョンソク氏がおりまして、ノムヒョン時代の統一部長官を務めた人でありますが、 まあ、このイ・ジョンソク氏は今、イ・ジェミョン候補に大きな影響力を持つと言われております。まあ、次いでイム・ドンウォン氏がおります。キム・デジュン時代の統一部長官をやはり務めました。2000年の南北最初の首脳会談を実現させた、まあ、いわば立役者の一人だと言っていいわけでありますが、まあ、そして3番目にはムン・ジョイン氏がおります。現ムンジェイン政権の外交特別補佐官を務めておりました。ムン・ジョイン教授はですね、キム・デジュン時代からも継続して韓国の対北朝鮮関与政策というものにいろんな形で寄与してきた、そういう人物であります。北朝鮮は、まあ、おそらくこのイ・ジェミョン候補を応援したいと考えているだろうとっていうわけでありますが、当面、できることといえばですね、今のムン・ジェイン政権が非常に積極的になっているその朝鮮戦争の終戦宣言というものに対して、否定的な態度は取らずにですね、まあ、韓国側が希望が持てるようにすると、まあ、そうしますと、もちろんムン・ジェイン大統領は喜ぶわけですが、まあ、これはイ・ジェミョン候補にもプラスに働いているということが今までのを見ていても言えるわけでありますので、まあ、北朝鮮ができることの一つはそれであろうということになります。まあ、来年1月ぐらいになった段階で、まあ、依然としてイ・ジェミョン候補とですね、ユン・ソンニョル候補が接戦というような状況になった場合には、私は北朝鮮は金正恩氏の韓国訪問を真剣に考えるだろうというふうに思っておりますが、それは金正恩氏が訪韓をしますと、韓国民の大半は好感を持って迎えると言っていいからであります。それはなぜかといえばですね、北朝鮮から来る初めての国家元首ということになるからでありまして、まあ、韓国民が金正恩氏を歓迎するということになりますが、まあ、それは明らかにイ・ジェミョン候補に大きなプラスをもたらすということになる。大統領選挙で非常に有利な地位を獲得できるということになりますので、もしそれが必要だということになればですね、大統領選挙は3月9日ですから、まあ、そこから1ヶ月前までの2月の初旬あたりに訪韓ということが考えられるだろうというふうに思います。北朝鮮にとって今回の韓国の大統領選挙の意味は極めて大きいと言っているわけでありまして、それは今後5年間韓国が経済支援をする政権になるのか、それとも経済支援をしない政権になるのかという、それが決まるからでありまして、北朝鮮から見ればイ・ジェミョン候補が勝つことが何よりも望ましいということになると言っていいと思います。したがって接戦ということになれば、先ほどから申し上げてますように金正恩氏が韓国を訪問してイ・ジェミョン氏を応援するという、まあ、そういう可能性が極めて大きいと考えられます。しかし、イ・ジェミョン候補がですね、まあ、来年の1月ぐらいまでに有利になると、まあ、圧倒的に有利になるような状況、あるいは反対にユン・ソンによる候補が圧倒的な有利になるという、まあ、そういう場合にはもちろん金正恩氏の訪韓はないと言っていいと思います。最高指導者の韓国訪問カードが有効なのは1回だけであります。2回目3回目ともなると大半の韓国人は関心を持たないということが言えるからでありまして、まあ、そういう点で金正恩氏の訪韓があるかどうか注目されるといっていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は拉致問題の解決を願って歌われている歌、
南こうせつで国境の風をお届けします。それではお聞きください。
実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。
南こうせつで国境の風をお聞きいただきました。
ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこのほかにも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査・捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対しいかなる状況であっても、拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33581-6011 81-33581-6011。 郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や 情報提供に関する協力に感謝します。
そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日5回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数9705kHz など深夜1時からは 9470kHz など深夜2時からは 6110kHz 深夜3時からは 5845kHz で放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日5回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 9455kHz など夜12時12時30分からは 9685kHz など深夜1時30分からは6110kHz 深夜2時30分からは 5845kHz で放送します。それではまたお会いしましょう。